ですね、私と家内がジェラーズさんに最初に出会ったのが東京アナバプテスセンターでですね、確か1998年のことだったと思います。まだジェラーズさんはシングルで結婚する前の、若い青年でした。それまでは私たちはですね、宣教師として東京に行ったんですけども、その前の4年間、私はここ今住んでるフレズノのですね、メノナイト・ブレザレンの神学校に4年間、通いました。で、その時にですね、ギリシア語とヘブル語を受講したんですけども、このヘブル語のクラスの、時にですね、このクラスで毎回集まった時にこの詩編23篇をですね、ヘブル語で、みんなでこう、言って、もう最後の学期末までにはこれを全部暗記しましょうっていうことだったんですけども、まあ、私も他のですね、科目もあって、なかなかそれチャレンジしてもですね、学期末が来たんですけども、とうとう全部暗記するっていうところまでには至らなかったんですね。それでなんかこうやり残したなっていう気持ちをずっと持ってたんですけども、今回二十数年、経ってですね、今度は別の神学校に再度、行くということで、フラー神学校に行く、前にですね、以前いた今はもう名前が変わってフレズノパシフィック大学の神学校になってるんですけども、そこで卒業生は無料で受講できるっていうことなんで、だったんで、ヘブル語のクラスに挑戦しました。で、もうその再度挑戦した時には、そんな詩編23篇、ま、暗記しましょうっていうことはなかったんですけども、この二十数年間ですね、なんかこうやり残したなっていう思いを解消するためにもですね、授業を受けながらも、この23篇挑戦しました。そして学期末にですね、ようやくこれでも考えたら6節しかないんですね。すごく短い詩編なんですけども、すごく時間をかけて、ようやく覚えることが、できたんで、すごくこの、詩編の23篇は、私にとって、意味のある、ものなん、になりました。それで、フラーに行ってですね、神学校に行って、本当に毎日図書館通いでですね、まあ言ってみれば単身赴任みたいな状態でですね、もう本当にちょっとこう、かなり高度なレベルの、博士号の人たちと一緒にの、グループだったんで、毎日もう本当になんかこう、課題に追われるような生活が続いたんですけども、ほぼ欠かさずにですね、図書館の、前に、チャペルが、祈りの、チャペルの、建物があるんですけども、まず図書館に行く前、あるいは行った後ですね、そこで、祈りを捧げると。そこで、この詩編の23篇のをですね、ヘブル語で本当にこう祈るということ。自分の、状況と照らし合わせて、祈るということを、今はもう、引き払って戻ってきたんですけども、9ヶ月南カリフォルニアで、続けました。それでこの今日6節、しかないんで、皆さん馴染みのある詩編だと、思います。特にこれよくお葬式なんかでですね、よく使われる、第一コリントの13章は結婚式で使われるという、なんかこうパターンが決まったものですけども、作者本人はですね、これダビデの詩編と書いてます。そして第一コリントの場合はもちろんパウロですよね。そんなお葬式だとか結婚式とか想定して書いたわけじゃないんで、本当にこう今の状況、自分たちが置かれている状況と照らし合わせて、ちょっと今日読んでみたいと思います。まずこの、最初ですね、乏しいことがありませんという宣言で、始まるんですけども、第一節。これ23篇の前、当然23ですから、その前って言ったら22編ですよね。詩編の22編。詩編の22編、皆さんどんな内容だったかっていう、ご存知の、方もいらっしゃると思います。 これ新約聖書でもこの最初の詩篇の22編の最初の言葉が出てくるんですね。それはイエスがですね、十字架につけられて、マタイの福音書27章によるとこういうふうに書かれています。3時ごろイエスは大声でエリーエリーレマサバクタニーと呼ばれた。これは我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかという意味である。これが詩篇の22編のですね、最初の文章なんですね。エリーエリーなど、あるいはマルコの福音書ではエロイエロイとなってますけども、神よ神よ、レマサバクタニって、これ多分アラム語だと思うんですが、本来 のヘブル語ではですね、ラマアザプタニという言葉になってます。でも意味は同じですね。どうして私を見捨てになったのですかと。このどうして私を見捨てになったのですかの詩篇に続く今日の詩篇なんですね。私には乏しいことがありません、主はいつも私と一緒にいてくださいます。このコントラストがですね、私たち見落としちゃダメだと思うんですね。やっぱり絶望の詩篇22編に続くこの希望の詩篇23編がある。主がやはり何らかの形で介入してくださったんだろうと思うんですね。ところがですね、その主がなんかこう全てをうまくしてくださったというよりも、ポイントとなるのをですね、どうして私をお見捨てになったのですかという形で主 の存在が感じられない、身近に感じられないという22章とですね、主は私と、共にいつもいてくださるというこの確信ですね。ですから周りの状況からですね、なく苦しいものとかですね、問題が全部飛んでいってもうなくなってしまったからハレルヤじゃなくて、主が共にいてくださるというそのことを本当に感じ取ることができるというのがこの絶望の22編の言葉、その詩篇に続く23編の最初の言葉になっています。でその後を見るとですね、皆さん聖書手元にありますか？それとももしあれでしたら画面に映し出していただいた方がいいかもしれませんが、2編、2節ではですかね、画面いいですか？
Jay, can you get the psalm back up there on the screen?
3節、読みますね、3節、主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。でここがですね、日本語と英語どうなってますかね。3節、私の英語の訳ではですね、 He guides me along the right paths、right paths ですね。 path の後に S がついてますよね。これ複数形ですよね。これ日本語だとですね、複数形みちみちにとかですね、これ義の道って書いたらなんかやっぱり一本の道のように日本語だと見えてしまわないですか？英語はこの複数形になってるんですね。それも道もですね、ロードとかですね、ウェイとかいう言葉じゃなくて、パス書いてる。で、これ、もともとのヘブル語を見るとですね、その広い一本道、なんかこう、舗装されたようなですね、そんな道じゃないんですね。いわゆる行動の道じゃないんですね。なんかあぜ道というか、なんかこうくねくね、あるのかないのか、まあね、獣道とかですね、なんかこう草のところを羊飼いが羊を導いてるわけですから、その草の中にあるこう道、通り道なわけですね。ちゃんとした道じゃないと。そうしかも複数形で書かれてるという、これ日本語に出てこない、部分なんですけども、この義の道って言ったらですね、私たちほとんど多くの人はですね、なんかこう、まっすぐなですね、一直線になんか神様のもとに届くようなですね、しかも広いですね、もうこう、誰もこう、見失うことがないようなですね、素晴らしいこの、道。頑張ればですね、本当に走ってでも通れるようなですね、道を想像しがちじゃないかなって私は思うんです。ところが、もともとのこの right path ですね、もともとのヘブル語を見たらですね、 本当にあるのかないのかわからないような道、あぜ道ですね。で、まっすぐじゃないと、くねくね曲がってるし、しかもいくつもある、複数形である。それが義の道なんだっていうことを考えたときに、私たちはこの道に頼るんじゃないですね。道、目で見えるこの道がどこにつながってるかって、その自分の目に頼るんじゃないです。神様というこの羊飼いにしっかりとその後を追っていかなければ、いくらでもこう踏み外してですね、迷ってしまうことがあると。ですから、義の道っていうのは決して私たちがもう最初から分かってですね、これこそ私のあるべき姿なんだとかですね、これこそ私の取るべき道なんだということが、道が私たちの行き先を示すんじゃなくて、あくまでも主は私の羊飼いである。主が私の羊飼いであるから、私は全てを任せすることができる。私には乏しいことがありません。そしてその後、死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。これ先ほどもちょっと触れましたけども、決して22編、絶望の22編からこの23編の希望の23編に移ったからといってですね、災いとかですね、もう困ったこととかいろんな問題が全て解消されたわけではない。それに対する恐れがなくなった。私は災いを恐れません。もう災いはありませんじゃなくて、私は災いを恐れません。よくありがちな祈りだとですね、どうか私がこの死の影の谷を歩むことのないように、しっかりと安全にしてくださいますように、いろんな問題を取り除いてくださいっていうふうに、私たちはもう希望としてはですね、祈りたいんじゃないかと思うんですけども、イエスが、あの十字架を経てですね、決して十字架を避けられなかった。しかし主に魅せられたという絶望感が、本当にその絶望の中にも主がいてくださるということを23編で本当に確信できたときに、どんな災いがあろうとも、どんな死の影があろうとも、私はもう災いを恐れることがないと。実際パウロ、バルナバがですね、使徒言行録、使徒行伝の中でいろんなところに伝道に行くわけですけども、リストラ、イコニオン、そしてアンティオキアと、こういろんなところで宣教してですね、戻ってきたときに、各地で弟子たちに、こういうふうに、弟子たちの心を強めて、この信仰にしっかりとどめるように進めたと。で、彼ら、パウロが何と言ったか、パウロとバルナバが彼らに何と言ったかというと、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを得なければならない。苦しみが決して取り去られたわけじゃない。でもその苦しみを通り抜けて、災いに対する恐怖、あるいは不安というものが、神様が本当に一緒にいてくださる、一緒にこの苦しみの状況の中にですね、神様が共にいてくださるということに、によって、ダビデは私はもう災いを恐れないというふうに言ったわけです。あなたの鞭とあなたの杖、それが慰めですと。よく考えてみればですね、鞭と杖がなんで慰めになるのかと、これもですね、新約聖書、聖書全体、あるいは新約聖書の中にも、本当に主の訓練、主の懲らしめによって、本当に私たちがむしろ幸いであると。キリストの名のために非難を受けるのならあなた方は幸いであると。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。その苦難によって私たちはさらに神に近づくことができるということを、いろんなところで繰り返されていると、思います。我が子よ、これヘブル書、からですけども、我が子よ、主の、懲らしみを、軽んじてはならないと。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての、子に無知を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられる。で、5節見るとですね、 先ほどちょっと日本語どういうふうに書いてたか忘れました。ちょっと英語と違ってましたよね。英語の方は before my enemies だったと思うんですけど、in front of my enemies ですね。私の敵の前で、あなたは私のために食事をなんですけども、ヘブル語ではこれテーブルですから食卓を、食事をよりもそのミールじゃなくてテーブルを食卓を、備えてくださるわけです。敵をよそにですね、これ私ちょっとこの役あんまり好きじゃないんですけど、敵の前に、で私がの前、そして敵の前に、この言ってみればこの間に食卓を備えてください。果たしてこれはざまあ見ろという感じで、お前らがあんたたちはお腹空いてるでしょって、私は食べるものあるんですよってね、自分だけがですね、なんか食べ物があるということを自慢してるようなですね、日本語だとそんなちょっと役っぽいんですけども、さてそうなのかとですね、物を食べてるときってですね、敵が見て周りにいるわけですよ。敵がこいつをやっつけてやろうっていうような状況の中でですね、なんか物を食べてるっていうのが一番ですね、危ない、一番こう、いつ戦闘状態になるかもわからないっていうときにですね、ちょっと待ってくださいって、私お腹空いてるんでって、食卓を前にしてですね、物を食べてるっていうのが一番、英語で言ったらバルナボーですね。一番この危ない危険な状況に置かれる。なんで、私だったらですね、敵がいっぱいいるんで、もっとたくさん武器を与えてくださいとかですね、もっと有効ななんか、こう、防御ですね、与えてくださいとかですね、安全なものを与えて、私を守るものを与えてくださいとかですね、そうじゃなくて、食卓を与えてくださる。もしかしたらですよ、これ分かりません、文章からだと分かりません、もしかしたらこの食卓、この敵と一緒に、この敵もその前様子を見て、ああこの神様ってですね、食べ物をたくさん与えてくださる、良いものをたくさん与えてくださる神なんだって、敵さえもですね、その知れるところとなって、私に対して神様が良いことをしてくださったのはですね、決して敵を恥ずかしめるということじゃなくて、ざまあ見ろということじゃなくて、もしかしたらこのテーブル、敵もいいですよ、どうぞ。もしかしたら敵が、招かれてるというふうに考えたらどうでしょう。これはあくまでも想像の中ですけども。でも、全くそれが的外れかというとですね、この次の最後のところですね。もはやその食卓の後、敵に追われることがないんです。ですね。私、ずっと敵に追われてきたと。いつも危険な状況にされて、置かれてきたと。でも、死の影を歩くことがあっても私は恐れることがないと思ってきた。しかし、食卓が与えられた時に、テーブルが与えられた時に、その敵でさえ、この食卓の神様の素晴らしい備えに預かることが許された。そうすると、その敵対心とかですね、憎しみというものが全て解消される。そして、その後、6節見ると、もはや私を追ってくるのは、いわゆる追ってじゃないわけですね。敵追ってきてるわけじゃないんです。何に追われてるんでしょう。慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私は慈しみと恵みに追いかけられてるんだと。それまではですね、敵に追いかけられ、しかし神様が本当に素晴らしいギフトをですね、すべての人に与えてくださったときに、もはや私は追いかけられてる、その私を追いかけてるのは敵ではなくて、慈しみ、良いものと神の愛ですね、トーブ・バヘセッド、神の、この契約の愛というものに私は追いかけられている。この発想は私本当に面白いなと思ったんですね。追いかけられている。大体私たちはですね、幸福を追求して幸せを追いかけたいわけですね。 あの青い鳥を追いかけたい、わけです。で、実際ですね、日本国憲法13章にですね、こういうふうに書かれています。すべての国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求、幸せを追いかけると追求するということに対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り立法その他の、国政の上で最大の尊重を必要とすると。この生命、自由、そして幸福追求という言葉が日本国憲法の、中に出てくるんですね。13章、これどう考えてもですね、あの有名なあのアメリカの、独立宣言の影響を受けているというふうに言えると思うんですけども、独立宣言の中ではですね、トマス・ジェファソンがこういうふうに、書きました。我々は以下の事実を自明のことと信じる。これアメリカの独立宣言ですよ、すなわち、すべての人間は生まれながらにして平等であり、その創造主によって生命、自由及び幸福の追求を含む不可侵の権利を与えられているということ。私たちこのクリスチャンであってもそうでなくても、この世はですね、私たちは一人一人幸せを追求するんだというふうに教えられるわけですね、世の中から。この23章から23編から教えられるということは、教えられることは、もう良いものとですね、慈しみが私たちを追いかけてくると。私たちがその慈しみとか良いものをですね、なんとか自分のものにしようとして追いかけるんじゃなくて、私たちはその良いもの、神様がくださる良いものに追いかけられている。ということならば、この人生の中で私たちは幸福を追求するんでなければ、じゃあ何を追求するのか、何を追い求めるのかというと、マタイの6章、イエスの言葉にあります、三条の説教の中にあります。何を食べようかとか、何を飲もうかとか、何を着ようとか、こういうことで思い悩むな。それらは皆、異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父は、これらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。そしてこの言葉があります。何よりもまず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはみんな加えて与えられてる。与えられると。これらの私たちが欲しいと。幸せになりたいという、そういうものがですね、私たちを追いかけてくるっていうんですね。私たちが追い求めるのは、本当に主の導きじゃないかと思うんです。私たちの、羊飼いの後をしっかりと、このくねくね曲がったですね、いくつもあるこの道の、中で、その道をしっかり見極めようということよりもですね、しっかりと、主の後に、従っていくと。しっかりと、安心して従って、いくと。だから、イエスはこういうふうに続けられました。だから明日のことまで思い悩むなと。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。これを私は23点をですね、本当に毎日祈りながら、1年後、この進学校の1年後、果たしてどういうふうになってるのかなと思って開けてみたらですね、こんなコロナの状態でですね、もう日もさちもいかないような、なんかこう、これから の、自分がどういう方向に進むべきかっていうのも、本当に今のところ、まだ見定められてない状態になってます。で、多くの人がですね、これを決して私だけじゃないと思うんですね、たくさんの人たちがですね、本当にもう今までこういうふうに生活したいという、その人生の計画がですね、すっかり狂ってしまったっていう方、多く、今、本当にそういう苦境の中にいる方が本当にたくさんいると思うんですね。ですから私たちはですね、自分の思いをなんとかしようと、自分の計画をなんとか守っていこうとかですね、幸福を追求しようっていうふうにしたら、本当にいつどうなるかわからない。私たちは本当に自分の力でコントロールできる部分っていうのは、実は限られてるんじゃないかと思います。でも全てをコントロールして、全てを支配して、全てを良い方向に導いてくださる羊飼いが、私たちの主としていてくださるということを しっかりと心に留めて、まず神の国とその義を第一に求める生活、それが何なのかということを私たちは日々考えて、そして生きていきたいと思います。アーメン。